それではこちらではですね、マンスリーシネマトーク名古屋、それからマンスリーシネマトーク東京のレポートと、それから一部音源をお聞きいただきたいなと思ってるんですけども、
はい、
前回のマンスリーシネマトークのその特別配信の部分で、ちょうど日数がね、合わなくてレポートが届いてなかった分がありますんで、はい、このレポートをまず名古屋支部の、4月のねレポートを届いてますんで、こちらをじゃあ薬師丸さん呼んでいただいていいですか。
はい、おはこんばんちは、マンスリーシネマトークハットトリックを決めた名古屋支部の時計です、はい、先月4月22日に行われました第2回目のマンスリーシネマトーク名古屋のレポートをお送りいたします。今回のお題映画は神戸、東京と同じアンドレイ・ズビャギンチェフ監督のラブレスでした。
うん、
今回参加者はなんと4名、うち3名が主催者。神戸の盛況ぶりを羨ましく思いつつも、これはこれで思う存分喋れるぞと前向きに捉えて動画に臨みました、
はい。
今回は残念ながら初参加の方は見えませんでしたが、
うん、
全員が顔見知るということもあり、とても濃い内容のトークとなりました、
うんうん。
以下、名古屋で出てきたキーワードをご紹介いたします。
うん、
身近な人の離婚と親権問題、
うん、
映画、病院で死ぬということ、心は B、
うん、
ラブレス、ノットイコール、悲哀、
うん。
映画、大人は分かってくれない。
うん、
ブリューゲルの絵画、
うん。
家の中に生える木。
あ、
人生フルーツを一人しか見ていない名古屋支部。結婚は魔法じゃねえ、
うん。
カルバンクラインの娘の悲劇。
うんうんうん、
そして、名古屋では以下の謎の解明を試みました。
うん、
季節の時系列、紅白のテープ、
うん、
レストランでのナンパ、
うん、
リンゴ、
うん、
地下室の上着、あの遺体は息子だったか、
うん、
誘拐犯が映っていた、
うん、
A、B の人数は不思議なことに、神戸、東京と同じく B が1名という結果になりました。A、B 両者とも映像、音楽、脚本、演出、テーマ性のどれをとっても素晴らしい作品であるということは共通しており、不愉快な気分になることをどう評価したかが分かれ目となりました。
なるほど。
今回は参加者が少なかったためどうなることかと思いましたが、いざ始まるとあっという間に2時間が過ぎてしまったという感想です。一、
うん、
つの作品を掘り下げて味わい尽くすという面白さを参加者全員で体験できた貴重な会になったのではないかと思います、
はい、
こういう体験ができるからシネマトークはやめられませんね。
うんうん、
ただ一つ心残りだったのは、シネマトークの冒頭、監督の名前、アンドレイ・ズビャギンチェフがちゃんと言えなかったことです。あんなに練習したのに。
はい。ということで、おどけいさんありがとうございます。
ありがとうございます。
前回も特別配信でお話した通り、
うん、
おどけいさん、マンスリーシネマトーク東京と名古屋と、
うん、
まあ名古屋は自分でもうやられてるんで、はい、まあもちろんなんですけど、東京と神戸にも参加したということで、
すごい。
まあ頑張りすぎじゃないかっていう話を、まあ前回もしましたが、
はい、
多分、後にも先にもこういう人は、この人しか出ないと思うんで。
ハットトリック決める人、おとけいさんだけですか？
いや、無理でしょう。なかなか無理だと思いますよ、それは。なので、まあね、今後は多分、開催日が重なったりすることもね、あると思うんで。まあ、まあ、こういうのはなかなか難しいと思いますが。
うん、
その、同じ回でね、トータルで3会場でっていう方はね、もうリーチかかってる人もいますから、
うん、
あるんですけど。まあ、いろんなキーワードが出てましたけども、まあ、同じようなことをやっぱ疑問に思ってるところがあったりとか、
うん。
うん、あ、このカルバンクラインの娘の悲劇っていうのは、この話は面白かったですね。ちょうどまあ、音源多分乗らへんと思うんで、
はい、
話しておきますと、カルバンクラインの、まあ、娘が彼氏とことに及ぼうとした時に、はい、彼氏がカルバンクラインのパンツを履いてたら、
ああ、なるほど。
どう思うんや、みたいなね。そう、むちゃくちゃ萎えるんちゃうんっていうことを、まあ話をされてて、あ、まあ、確かにそうやな、みたいなね。まあ、あとはね、まあ、皆さんがおっしゃるように、その遺体がね、どうやったんか、みたいな。これこそ、まあ、さっきのね、事実と真実の話になるんですけど、まあ、ここはもう非常にぼやかして、ね、どっちにも取れるような演出をされてるんで、まあ、ここはね、意見が分かれるところやと思いますが、まあ、アンドレイ・ズギャビンツェフがね、なかなか言えなかったということで、ズギャビンツェフ。
ズギャビンツェフ。
そうですよね。勢いで薬師丸さん乗り切ってましたけど、
はい、
もう2回とも言えてなかった
んですね。怪しかったですね。
そうそうそう。今回の5月のアイトーニャのレポートもこれいただいてますんで、こっちはまこちに読んでいただきましょうかね。
シネマクティブのポッドキャストリスナーの皆様、本家 MCT、MCT 東京にご参加くださっている皆様、そしてペップ親分、まこちんさん、薬師丸さん、こんばんは。
こんばんは。
MCT、名古屋の二階堂でございます、
はい、
名古屋支部のシネマトークは地下鉄丸の内駅から歩いて5分 猫アートでいっぱいのカフェシャトンルージュでの開催となりました、
うん、
今回は参加者6名で
よかった
お題映画は愛とおにゃを語り合いました。その様子をレポートいたします、
うん、
恒例の評価しますかは A が5名 B が1名
お、
その B の方も映画の出来としては A とおっしゃるほどで、全員がしっかり楽しませてもらえた作品というところで意見が一致しました、
うんうん、
参加者に A、B をお尋ねしたポイントがもう一つあり、それは事件当時あるいは今回の作品を見る前にこの事件を知っていましたかでした。
あ、なるほど。
これは A 知っていましたが4名、
うん、
B、この映画で初めて知りましたが2名でした、
うん、
スポーツ分野でのスキャンダルとしては相当有名な事件だと思っていたのですが、
うん、
やはりだいぶ時間が経ったということなのでしょうか。
そうですね、うん、
さてトークではセミドキュメンタリータッチな作り方がマネーショートを彷彿とさせる、
うん、
今月上映されるモリーズゲームも類似の形を使っているがいずれにしてもよくできている、
うん、
テンポがよくエンターテインメント作品として楽しめる、
うん、
各役者の演技が素晴らしい、インタビューシーンで出てくる本物は本当に変な人だったマーゴットロビーは本物より美人すぎといった感想が出ました。
うん、
そして盛り上がったポイントとしましては、
はい、
トーニャという人物のタフさ、
うん、
スケートしかないという一途さには魅力があった、
うん、
それを観客に伝えるマーゴットロビーの演技が素晴らしかった、
うん、
ケリガン襲撃事件よりもそこに至るまでのトーニャと彼女を取り巻く人間関係のドラマ部分が非常に興味深かった。何より本作でアカデミー助演女優賞に輝いたアリソン・ジャーニー演じるトーニャの母のある種の魅力、
うん、
動物のメスとしては優秀とも言える6回も結婚できるなんて考えてみたらすごいことが、社会的存在としては大いに問題のある彼女の前日談を見てみたい、
あ、
美しさを競うということの難しさ、
うん、
といったところでした。
なるほど。
また全員がなんでかねえと首をひねったのが、どうしてトーニャと母親は、フィギュアスケートを選んだのか、
うん、
あのフィジカルがあれば他のお金になりやすい競技を選ぶこともできたのに、
うん、
どうしてあんなにお金のかかる種目を選んだのだろう、
うん、
貧乏なのに、
うんうんうん、
という点でした。
なるほどね。
評価 B だった方が最初に疑問として指摘されたのは実はここでした、
うん、
トークが進むにつれて参加者の間にもこの疑問は広がっていきましたが、残念ながら、答えは出ませんでした、
うん、
映画を見ただけではおそらく答えの出ない疑問ではありますが、皆様はどんな感想を持たれたでしょうか、
うん、
MCT 名古屋は、来月も同じ場所で開催いたします。丸の内のカフェシャントンルージュにて、6月17日日曜日スタートは16時です。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
はい、ということで二階堂さんからレポートいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ今回はね、人数が全員で6名ということやったんで、うん、まあ、トークするにはね、まあ、非常に良かったんじゃないかなと思いますが、うん、まあ、ここでもレポートであったように、まあ、B は1名だったけども作品としては、面白かったし楽しませてもらえたと。支持するかしないかということが AB なんで、まあ、支持するかどうかという意味においては B の人が1人いたということなんですけど、
うん、
まあ、その人の疑問として挙げられたというのが、まあ、なんでフィギュアスケートを選んだんかっていうことなんですよね。トーニャの出身がポートランドなんですよね、うん、オレゴン州のポートランドっていうことなんで、ここの土地柄っていうのが多分一番でかいんちゃうかなと思うんですよ。
へ
ー、北の方の町なんですよね、アメリカでも。だから結構冬は厳しいところだと思うんですよ。その地方で名を成すにはどうするかっていうことの選択肢の多分一番目がフィギュアやったんちゃうかなと思うんですよ、
うん、
それぐらい華やかやし、
うん、
お金になるっていうふうに思い込んだ、
うん、
じゃないかなと僕は思いましたけどね。だから街であのスケートリンクでそれなりに有名な先生が教えてて、しかも生徒が何人もいたじゃないですか、
はい、
あの映画の中での数少ないその事実のうちの一つやったと思うんですけど、
うんうん、
あれだけやっぱり田舎町でそれだけ人がいるっていうことは、そういうのがまあごくごく選択肢の一番目に上がってくるのはごく当たり前の話なんかなっていう風な気もしましたけどね、
うん
うん、あとまあ女性やっていうところ、女の子やっていうところも選択肢の幅が狭くなってた部分なんじゃないかなっていうのは思いますね。
そうですね、
うん、例えば男の子やったら そのバスケットボールとかいうような選択肢もあったかと思うんですけど、それも女子やとね、うん、なかなか難しいっていうところもあるんで、うん、まあ当時は多分女子のリーグはなかったんちゃうかなっていうぐらいの感じなんで、今はね、うん、ありますけど、
うん、
だからまあ選択肢はなかなか難しかったのかなっていうのは僕の意見ですけどね、
うん
うん、
なるほど。
まあだからこそお金がかかってもリターンが絶対にあるっていうふうに思ったからっていうのは非常にでかかったんちゃうかなと思いますが、
うん、
まああと動物のメスとして非常に優秀であるっていうのは、まあまあ、まさにそうですよね。
そうですね。
でも、うん。6回も結婚する人ってそういないです
よ。うん、いない、
うん。やし、その、結婚しようと思うだけの魅力をあの人に感じるっていうのは、うん、やっぱり多分、ルックスとしては、まあね、実際の映像を見たら、はい、まあまあ、あの、年いった後の映像とはいえですよ。はい、まあそこまで、
うん、
まあ、この人やったらそら6回でも7回でも結婚できるわというような説得力には欠けるじゃないですか。
うん、
ということは、いやいや、ということはですよ。はいはい、やっぱりそこ会ってみないとわからない人間的な魅力っていうのが絶対あったっていうことなんですよ。
う
ん、
そうですね。
うん。ここがね、すごいですよね。うん、確かに。
あと、まあ、パワフルはパワフルですよね。
パワフルはパワフルですね。生きることに、あまりこう疑問を差し挟まないというか、はい、こう不遇なことが起こったら、今の時代やと、はい、なんで私はこんなに不遇なのかとか、そういう、あの、どっちかというと、マイナス方向に触れてしまう話っていうのが多いと思うんですけど、はい、その精神状態もね、そういうふうに触れてしまう人が多いと思うんですけど、うん、そういうのでゼロじゃないですか。
うん、
この物語に出てくる人たちは、
うん、
もう生きるのはもう絶対生きるんやと。
うん、
だからいかに生きるかっていうところで、生きるためにお金を儲けるためにどうするかっていうことにしか、こう、関心がないというか、
うん、
潔いといえば潔いし、まあ、アホって言えばアホなんかもしれないですけど、まあ、それがやっぱり映画になるだけの魅力に溢れてるとは思いますよね。
うん。
うん、
そうですね。
インコを肩に乗せてたのもね、実際の映像を見て、ね、出てきましたけど。
そんなわけになると思ったら、
ほんまやったって。そこもね、素晴らしかったですが。うん、まあじゃあ、マンスリーシネマトーク名古屋がね、どんなお話をしてたかというのでは、ここでお聞きいただきたいと思います。どうぞ。
何しろあのマーゴットロビーは、まあ、自分でプロデュースしただけあって、
はいはい、
もう渾身の演技というか、うん、ちょっと一皮私はこれで抜けてやるぞとい う, こう気合が十分っていう。でちょっとなんかソース忘れちゃったんですけど、あの今お話しされてたこの泣きそうになってっていう控室のあの演技って、実はもともとそういうシーンを撮る予定がなくって、
うん、
で、ああいうふうにもうなって、もうこれから撮るぞってなってるところでもうマーゴットロビーが入っちゃって、あんな感じになってるところを撮ったという。
ああ、なるほど。
あとは何よりこう最後の方のスケートのシーン、回転してるシーンと、うん、殴られて回転してるシーンのあの編集の鮮やかさが、ここに照準合わせてきたなみたいな、すごいなって、あれはもう あそこクライマックスというか演っていうのはすごいなっていうのと、やっぱりマネーショートあたりがそうだと思うんですけど、実話ものの登場人物がその解説を やりながら話を進めて、でちょっとコメディチックでやるっていう、あでこれなんかさっきお話しした森津ゲームもそうなんですけど、 ある種のそういう実話もののこう型というか、ある種の軽さを持ってそういうふうに作り物ですよってやった方が、まあ、実在の人物が出てくるお話では傷つく人が少ないみたいな感じで、こうある種無難な作り方って取られてるのかなっていうふうに思ったりとか、とにかくよく考えられて作られてるなと思いました。
はい、では、マンスリーシネマトーク東京のレポートの方に移りたいと思います。
はい、
じゃあ薬師丸さんお願いできますか。
はい、まあ、こっちに薬師丸さんお久しぶりです。ペップさんお世話になってます。
お世話になってます。
東京支部のラロッカです。
はい、
先月の丸湯さんの完璧なレポートに卒業を考えましたが、まこちんにラロッカやのにと言われるのは自分の使命と思い直し、恥ずかしながら帰ってまいりました。 5月16日水曜日に開催されたアイトーニョのマンスリーシネマトーク東京の参加者は9名。この映画の支持 A、不支持 B の内訳は A が8名、ドリプラクセルが1名。初めての大絶賛会となりました。そこでフィギュアスケートに乗っ取り、皆さんのコメントエレメンツ、過去技を紹介します。
なるほど。
バックにかかる歌がシーンと歌詞の意味合いがぴったり合うものが選ばれていて素晴らしい。加点後、
うん、
作品は A だが、うん、劇中の状況を一言として楽しんでしまっている自分に B、原点さん。普段は実録ものには乗り切れないが、この作品は結末がうやむやであり、うん、しかもコメディータッチに振り切った演出に大いに楽しめた。加点後、
うん、
この機会に読んだトーニャと被害者ケリガンのそれぞれの伝記とこの作品との違いが面白い、
うん、
ケリガンだって貧困家庭から家族の絆で這い上がってきたのだ、うん、加点10、
うん、
DC 過去ハーレクイーンとマーベル過去バッキーの結婚はうまくいかない、うん、減点10 、はい、なるほど。エンドクレジットに流れる本人映像はこの映画ではマスト、加点5、
うん、
アメリカらしい家族像とは一体何かという迷いの反映としてこのような映画が増えてきている、加点8、
うんうんうんうん、
クレイグ・ギレスピー監督、スティーブン・ロジャース脚本家のベストワーク、加点5、
うん、
その後のフリートークエレメンツも含め圧倒的金メダルな MCTT でした。
なるほど、うん、
次回は6月21日木曜日20時より、
うん、
詳しくはシネマクティフ東京支部のツイッターや解説しましたノートブログを覗いてみてください、
うん、
ご参加待ってます。
はい、ということでラロカさんからいただきました。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、前回マルユさんが書いてくださったんですが、
うん、
今回からまたラロカさんに戻ったと、ね、
これこれって感じ。
まあここでね、指示がね、トリプル A が一人、トリプルアクセルが一人っていうのはこれはまあもちろんラロカさんということなんですけど、ラロカさんにしては分かりやすい、例えで、はい、加点とかね、いうふうに。そうそう、難しい技を決めると、加点何点とかってあるんですよね。基礎点がアップしたりとかね。
あ、
そうそうそう、あるんで。だから、難しい技にチャレンジした方が、点数が伸びたりとか、あとは、その、ルールがね、その都度その都度変わるんで、毎年変わるんで、細かいところが。だからあれなんですけど、今は、その難しい技にチャレンジすることに、重きを置いた得点、採点形式になってるんで、そういうところで、その加点が大きく出るっていうのはあるんですよね。だから女子も、できるだけその回転数の多いジャンプにトライしようとするっていうのはあるんですけど、いろいろね、入れていただいてましたけども、なんか気になることありますか？
DC とマーベルはなる
ほど。そうですね、これまあ見てない人にとっては何残っちゃっていう話になるんですけど、はい、マーゴット・ロビーがハーレクイーンというキャラクターをね、スーサイドスクワッドでやってまして、はい、セバスチャン・スタンがね、マーベルのバッキーっていうね、キャプテン・アメリカの親友の役を演じてるんで、まあそういう意味でうまくいかないっていうことを書いてあるんですけど、うん、
なるほど、
ちょっと面白いですね。
面白いですね。
作品には関係ないけど、
そう、作品とは関係ないですけど。まあでもあんなにかっこいいセバスチャン・スタンがですね、まあ実に情けない男に見えてたっていうのが、役者すごいなっていう感じはありましたが、まこじんなんかありますか？
あ、これ面白かったですね。電気があって、
ああ、はいはい。
ケリガンだって貧困家庭から這い上がってきた。
そうそうそうそう。そうなんですよね。実はトーニャとナンシー・ケリガンはそんなに家庭環境に差があったわけじゃないっていう話をされてましたね。ただそのナンシー・ケリガンの方は貧しいけれども、まあ、家族が非常にそこに対して、まあ、一致団結してサポートしてる体制っていうのがもともとあって、だからそこがそのトーニャとは大きく違って、まあ、その違いがそういう結果にね移ってしまったみたいな話があるっていうことありましたけど、やっぱりね、子供ってやっぱり育つ環境っていうのが一番でかいじゃないですか。だから親がどうこうっていうのは、まあ、どうしたってやっぱり影響下にはあるので、どういう育て方をされてどういう環境で育ったかっていうのはやっぱり人間形成においてはやっぱむちゃくちゃ重要で、こればっかりはなかなかね、血統とかどうこうとかそんなことはもう全く関係ないっていうところはね、あるので、なかなかね難しい問題やなと思いますけども、まあそんな東京の話、どんなトークが繰り広げられたかっていうのは、では一部お聞きいただきたいと思います。どうぞ。
教育の欠如とそれから暴力の連鎖っていうのに関する悲劇、ある種の悲劇ですよね。でそれをこんなにもなんていうのかな、こうテンポよく、まあエンタメにして描いているのを見て、正直他人事で面白いなと思ってしまった自分に気づいちゃったんです。その時点で B にしようかなと思ったんですけど、 でもそれを気づかせてくれる映画っていうのはやっぱり A にしとかなきゃなと思って A にしました。 B にしなくてよかったです、仲間外れになってそういう意味で、あ、いい作品だなと。やっぱりそのこんだけその救いのない話なのに、あの軽やかに明るく描いているということは、描けるっていうのはすごいやっぱり作家として素晴らしいことだなと思うんですね。これを後ろ向きにしちゃうと、今現在暮らしておられるそのトーニャご本人がちょっとやっぱりこうなんとなく救われない気がする。いつまでも影の存在というか、うん、そういう風になってしまうので、こういう風に描いていること自体がトーニャへのなんていうかな、こう愛情のようなものを感じますね。それで、まあ、出てくる人たちが全員こうダメ人間ばっかりですよね。で非常に個性が強くて、まあ、見てて面白いんですけど、これもそれぞれの人を主役にしても面白いんじゃないかっていうぐらい、あのさっきの自称重要人物あの人とかも、いやなんでこうなっちゃってるのかなっていうのが、ね、面白かったですね。ああいうこと、ああいう本当にいたんですね、ああいう人は実はですね、
そ
っ
くりでし
たそっくりでした、うん、
そのキャストの選び方も素晴らしいですよね
はい、ということで、マンスリーシネマトーク名古屋と、それからマンスリーシネマトーク東京のお話もさせていただきました、はい、それぞれの次回のマンスリーシネマトークの日程等はですね、はい、それぞれのツイッターのアカウントを参照していただいて、ぜひともどちらもご予約必要ですので、ご予約していただいた上でご参加いただけたらなと思っております、
はい、
はい。それでは、今月のメニュー紹介を薬師丸さんお願いいたします。
はい、まずマコチンのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ。今月のトークテーマは、もしあなたがオープンするミニシアターの支配人だったらまず初めに何を上映するかです。続きまして薬師丸のコーナー、岡学旧作ランド、今京阪神で見られる、旧作映画の情報をご紹介します。そしてエンディング&モアのエンディングトークです。
はい、ということで、実はこの収録の段階ではポッドキャストはボリューム29まで、
はい、
あの配信が一応終わった状況なんです、
はい、
で、あのもちろん30、31、32、33っていうのがまだ未配信プラス、まあ、僕の、不定期コーナーペップの縁とかもあるんですが、あの編集でき次第アップしていきますんで、通常回はこのボリューム34から先に、
うん、
あの配信します、
はい、
なので、この回はその薬師丸さんが加入してから初めて、ね、はい、ワクワク旧作ラウンドもすでに何本か実は撮ってはあるんですが、はい、まあそれはとりあえずあのまたあの後々のお楽しみにしていただいて、はい、今回からぜひともあのそちらの方も楽しみにしていただきたいなと思います。はい、います、はい、ということで、今月も盛りだくさんでお送りいたします。最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。